台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和6年1月第170号ファイル1。今回は2つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和6年1月第170号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、新年のご挨拶。2番、新年を迎えて各会派の抱負。3番、第4回定例会の概要。4番、本定例会で決定した意見書。5番、政務活動費の公表。6番、一般質問の概要。ファイル2です。7番、第4回定例会、議案の概要と審議結果。8番、第4回定例会、陳情の審議結果。9番、委員会活動。10番、議会の動き。11番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは新年特集号の内容からお伝えしてまいります。新年のご挨拶。台東区議会議長高森貴美子。新年明けましておめでとうございます。令和6年の年頭にあたり、台東区議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。区民の皆様には、日頃より区議会の活動に対しまして深いご理解とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。長きにわたる新型コロナウイルスとの厳しい戦いを乗り越え、まだ十分な感染対策は必要ではありますが、ようやく町や区民の皆さんに活気や笑顔が戻ってきた正月を迎えることができました。昨年4月、国はすべての子どもの人権と権利を保障する日本で初めての法律である子ども基本法を施行し、子ども家庭庁を創設しました。子どもの最善の利益を追求するという意味の子ども真ん中と、政策の真ん中に子どもを置くという2つの意味での子ども真ん中社会の実現に向け、国も政策を強く推し進めているところです。地方自治体は子ども真ん中社会の実現に向けて政策を中心的に担っていかなければなりません。私たち区議会は、その実現のための具体的な施策の提案と実施に向けて、区と共に全力を挙げて進めてまいります。また、地方自治法が一部改正され、議会の議決が区の意思を決定していること、そして議決が必要な区の運営に係る重要事項については、最終責任は議会にあることが明示されました。まさにこの年に区民の皆様の負託を受け、 台東区議会議員としてスタートした私たち32人全員は、その使命と責任の重さを強く自覚し、誠実にその職務を全うしてまいります。今後の区政においては、激甚化する災害への対策、高齢者や障害者の方など、誰もが安心して暮らせる街の実現、区内産業、観光の振興、脱炭素社会の実現など、多岐にわたる課題について引き続き着実に取り組んでいかなければなりません。区議会においては、誰もが希望と活力にあふれ、生き生きと活躍し、安心して住み続けられる台東区の実現に向けて、議会活動に取り組むとともに、国や都に対して地方税財源の充実強化等、要望書を提出し、必要な改善や解決を強く求めてまいりました。今後も様々な課題解決において、積極的に取り組み、より活発で充実した議会審議を重ね、本区の明るい未来につなげてまいります。本年も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、皆様にとりまして、健やかで幸多き年であるとともに、さらなる飛躍の年となりますことをご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えしました。新年を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。台東区議会自由民主党、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、皆さんの声を行政へ、それが私たちの役割です。謹んで新年のお喜びを申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ移行されたことにより、4年ぶりのイベントが区内随所で数々再開されました。台東区内に活気が戻り、賑わいを実感いたしております。しかしながら、区民生活においては様々な要因で未だに大きな影響が及んでいることは理解しております。台東区議会自由民主党は皆様と共に区政の維持・発展、一層の生活基準の向上のために邁進いたします。私たち自民党は服部ゆくお台東区長と足並みを揃え、各種政策を推進してまいりました。台東区経営持続化特別資金、学校給食の食材調達の全面支援や、保育所等への復職費補助、そして新たに特別支援学校に在籍する児童生徒への令和5年度分の給食費支援を開始し、保護者負担の軽減を図ります。また、旧東京北部小堤集中局跡地の活用方法の検討をさらに進め、住宅マスタープランの策定、新たな浅草地区まちづくりビジョンの策定、区民生活への控除となるグリーンスローモビリティ導入促進、仮称龍泉2丁目福祉施設及び仮称北上野2丁目福祉施設の開設等々を取り組んでまいります。パフォーマンスに走らず着実に前へ進める政治をダイナミックかつスピード感を持って政策を実行。地域に寄り添い台東区の未来を創造していく。常に区民と共に歩む政策集団、自民党。政治は国民のもの、自民党はこの立党の精神を基本とし、内外情勢の変化にひるむことなく挑戦し、先人の知恵に学び、謙虚に区民の皆様の声に耳を傾け、安心安全な日本を築くために邁進しています。現在社会情勢は目まぐるしく変化しています。私たち自民党は綱領に改めて立ち返り、表層に惑わされることなく、区長と共に区政を進めてまいります。世界に誇る長寿国という成果の反面、新たな感染症対策や少子高齢化、 財政健全化等様々な課題が山積しております。私たちはこれらの現実を悲観的に受け止めることなく、明るく希望あふれる未来に変えるため、台東区、東京都、国と連携を取り、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、努力の限りを尽くし、全力で区政発展に邁進することを、ここにお誓い申し上げます。世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、元気な地域産業と商店街の創造、安全安心な町の創造、人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造、家庭の絆を大切に子どもの豊かな未来の創造、歴史と文化が香る魅力ある都市の創造。太田正久、企画総務委員会文化観光特別委員会。石塚武、幹事長産業建設委員会議会運営委員会文化観光特別委員会。高森君子、保健福祉委員会子育て若者支援特別委員会環境安全安心特別委員会。石川義弘副幹事長保健福祉委員会議会運営委員会文化観光特別委員会。望月元美政調会長区民文教委員会交通対策地区整備特別委員会。松村智成区民文教委員会環境安全安心特別委員会交通対策地区整備特別委員会。田中博厚産業建設委員会子育て若者支援特別委員会環境安全安心特別委員会。岡田雄一郎会計区民文教委員会環境安全安心特別委員会文化観光特別委員会。灰野健企画総務委員会子育て若者支援特別委員会環境安全安心特別委員会。大浦美鈴保健福祉委員会交通対策地区整備特別委員会。石原京子企画総務委員会子育て若者支援特別委員会交通対策地区整備特別委員会。台東区議会自由民主党でした。台東区議会公明党。小さな声を聞く力、区民の安全安心を守ります。新春をことほぎ、区民の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、制限のない社会経済活動が回復したことにより、従来の活気を取り戻した様子がある本区ですが、まだまだ段階的な回復を見せている状況と言えます。私たち公明党は、日々変化する区政を取り巻く環境に柔軟に対応し、区民生活のさらなる発展のため、子育て支援や健康づくり、障害者児支援、教育、文化観光の振興や安全安心な街づくりなど、多くの施策提案に取り組んでまいりました。令和6年のスタートにあたり、区議団として新たな日常の実現のため、より一層区民の皆様の生活を守り、福祉を向上させる施策を展開する必要があると考え、3つの柱を軸に、これまでにも増して希望を抱くことができる施策の充実、実現を目指し、全力で取り組んでまいります。また、党創立者よりお示しいただいた大衆と共にとの立党精神を変わらぬ原点として、これからも永遠に守り抜いていく所存です。本年も何卒よろしくお願いいたします。台東区議会公明党が目指す3つの柱。1、子どもの幸せを最優先する社会の実現に取り組むこと。1、自然災害から区民の命と暮らしを守り抜く防災減災に取り組むこと。 1. グリーントランスフォーメーション GX 脱炭素社会の実現を目指し、公民一体となってすべての事業において環境負荷の低減に取り組むこと。小坂義久、保健福祉委員会文化観光特別委員会。寺田明副幹事長会計、産業建設委員会議会運営委員会、交通対策地区整備特別委員会。松尾信子幹事長、企画総務委員会議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。中澤文夫政調会長、区民文教委員会文化観光特別委員会。弓矢淳産業建設委員会子育て若者支援特別委員会環境安全安心特別委員会。台東区議会公明党でした。つなぐプロジェクト無所属都民ファースト国民民主、すべては区民のためだけに。年頭にあたり皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。私たちつなぐプロジェクトは既存のしがらみにとらわれることなく、すべては区民のためだけにの理念のもと9年前に始まった会派です。現場に足を運ぶとともにオンラインで寄せられた声も踏まえて、様々なニーズを反映した政策を提案実現してまいりました。今年も新たに加わった2名の議員とともに、より幅広い領域で積極的な提言を行います。未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという3つのつなぐを推進していくために、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナル集団として、議会本来の役割である、行政の監視と政策の提言を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区の実現に向けて全力を尽くしてまいります。早川太郎、副政調会長、企画総務委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会。本目さよ、幹事長、保健福祉委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会。青鹿邦夫副幹事長、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。中村健次郎、政調会長、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。大貫花子会計、区民文教委員会、文化観光特別委員会。つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主でした。維新無所属の会台東、しがらみなく信頼される区政に。私たち維新無所属の会台東は、2023年4月の台東区議会議員選挙を経て、新しく結成された会派です。現在国政政党である日本維新の会所属の議員2名、地域政党政治団体である新しい党所属の議員1名の合計3名により構成されています。党会派は企業団体献金を受けないという日本維新の会の基本姿勢にのっとり、しがらみを持たず区民目線で無駄をなくし本当に必要な行政サービスを推進するために両党の政策を進めてまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。主となる施策、情報公開の徹底、しがらみのない行財政運営、教育子育てへの徹底投資、ペットとの共生。富永隆二幹事長、産業建設委員会、議会運営委員会、 交通対策地区整備特別委員会、木村幸子会計企画総務委員会、子育て若者支援特別委員会、高橋恵梨香保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会。維新無所属の会台頭でした。台頭虹色の会立憲令和、みんな違ってみんないい。人々の個性や多様性の象徴である虹色を掲げ、みんなが自分らしく輝ける台東区を作ります。個々のアイデンティティや考えを尊重した区議会を目指します。虹色の会2024新春政策キーワード。人、暮らし、町、多様性、環境、動物愛護、戦争、貧困、格差の廃絶。青柳正幸会計、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、中島めぐみ幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、風沢淳子政調会長、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、台東虹色の会立憲令和でした。日本共産党台東区議団、平和的生存権と区民生活を何より大切に頑張ります。明けましておめでとうございます。ロシアのウクライナ侵略に続き、イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への侵攻が平和と人類の進歩への大逆流を作り出しています。全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する憲法を持つ日本。東京大空襲を体験した台東区から平和と戦争による生存権侵害を許さない決意を強く発信していきます。岸田自公政権は国民の暮らしの危機に対しまともな方策を示せぬばかりか、政権幹部の不祥事腐敗が相次いでいます。退陣させ新しい政治を起こす以外ありません。台東区は国の悪政に追従し、医療、介護、福祉を後退させるのではなく、今年度末600億円を優に超える見込みの基金を活用し、物価高騰から区民を守るべきです。学校給食の恒久的無償化、担任に正規教員を配置できない学級の解消、介護、福祉従事者の処遇改善、低所得世帯へのエアコン設置助成、一人親家庭への家賃補助、奨学金の拡充など、皆さんの声が届く台東区政を作るため力を尽くします。秋間博士、団長幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会、伊藤信子会計、保健福祉委員会、交通対策地区整備特別委員会、鈴木昇副幹事長、区民文教委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、日本共産党台東区議団でした。都民ファーストの会台東区、区政に皆様の声を届けます。新春をことほぎ慎んでお喜び申し上げます。区民の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。私は保守系議員として文化と伝統を重んじ、地域の絆を大切にしたいという思いで、都民ファーストの会台東区を立ち上げました。民主主義を貫くためにも、今こそ議会の改革が必要だと考えています。 新肉民のための区政を推進すべきとの熱い思いを抱き、今日まで議員としての職責を務めてまいりました。今後とも区民の皆様のお声に対し、しっかりと向き合い、区政に反映させてまいります。安全安心に暮らしていただけるよう、様々な施策を力強く推し進めていきます。区民の目線に立ち、常に新たなる政策を提言し、何事にも挑戦し続けるをモットーに、区政に対し全身全霊をかけて邁進してまいります。本年もご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。村上浩一郎、幹事長会計、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、都民ファーストの会台東区でした。参政党新年の挨拶。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。参政党は、国民が政治に参加するをコンセプトにした政党です。参加していただいた区民の皆様の声を区政に届けることが私たちの役目です。昨年は私たちのもとに特に多かったご意見、新型コロナワクチンの安全性や区の副反応報告件数について質問をさせていただきました。今年も世界の動向を注視して情報収集に努めて行き、区民の皆様の声を代弁してまいります。そして重点政策として掲げている食と健康についてです。今現在の日本において様々な問題を抱えております。食料自給率の低さ、種苗法改正、食品表示法の改正、遺伝子組み換え表示がなくなる、人工天然などが明記されなくなる、残留農薬の規制緩和、お肉などに使用される成長ホルモン剤の発がん性など。私たちの身体は食べたもので作られます。食べたもので病気にもなってしまいます。医療福祉の体制を整えることはもちろんのこと、病気にならないような身体づくりを食べ物から気を使うことが大事だと考えます。これからの台東区を支えていく子どもたちに安心安全なものを残していくためにも、オーガニック給食の推進、保育園や小中学校の給食、区が運営する介護施設で使用されている調味料の見直しなど、正しい食育が必要と考えます。皆様のご意見を今年も区政に届けてまいります。どうぞよろしくお願いします。吉岡誠二、幹事長会計、産業建設委員会、文化観光特別委員会、参政党でした。以上、新年を迎えて、各会派の抱負をお伝えしました。区議会からのお知らせ、新年のご挨拶は本誌上をもって返させていただきます。議員の年賀状など、時効の挨拶状は公職選挙法により禁止されています。ここまでは新年特集号の内容からお伝えしました。第4回定例会の概要です。令和5年第4回定例会を11月24日から12月19日まで開催しました。令和5年度一般会計補正予算第4回第5回。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など、議案24件を可決。台東区議会は令和5年第4回定例会を11月24日から12月19日まで26日間にわたって開催しました。今定例会では区政に対する各会派の一般質問が行われました。また、令和5年度一般会計補正予算第4回第5回、固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など、議案24件を可決したほか、 皆様から提出された陳情実件を審議しました。以上、第4回定例会の概要でした。今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、固定資産税、都市計画税の軽減措置等を令和6年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。以上、今定例会で決定した意見書でした。政務活動費の公表です。台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費。傾聴、見舞い、選別等の交際的経費。議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。令和5年度上期4月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。なお、この中でお伝えする研究研修費とは、研究会や研修会の開催または参加に要する経費。調査旅費とは、先進地調査または現地調査に要する経費。資料作成費とは、資料の作成に要する経費。資料購入費とは、図書、資料等の購入に要する経費。広報費とは、調査研究活動、議会活動及び区の政策について、区民に報告し、周知するために要する経費。広聴費とは、区民等から区政及び会派の政策等についての要望意見を収集するために要する経費。交通費とは、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費。通信費とは、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費。人件費とは、補助職員を雇用する経費。事務費とは、会派の事務運営に要する経費。事務所費とは、事務所の設置に要する経費のことです。それでは内容をお伝えします。自由民主党8名、交付額100万円、研究研修費3700円、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費2万844円、広報費38万9000円、広聴費7万7850円、交通費13万5785円、通信費6万9939円、人件費16万4576円、事務費28万3755円、事務所費ゼロ、支出額計114万5449円。交付額から支出額を引いた差し引き額、-14万5449円。台東フロンティア7名、交付額87万5000円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費14791円、広報費56万1266円、広聴費4000円、 交通費 67,540 円、通信費 66,575 円、人件費 49,450 円、事務費 114,395 円、事務所費5万円、支出額計928,017 円。交付額から支出額を引いた差引額、マイナス53,017円。公明党5名、交付額625,000円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費25,039円、広報費63,129円、校長費0、交通費42,768円、通信費31,114円、人件費0、事務費211,766円、事務所費5万円、支出額計422,816円、交付額から支出額を引いた差引額202,184円。つなぐプロジェクト3名、交付額375,000円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費5,727円、広報費344,264円、校長費1万円、交通費3,447円、通信費47,558円、人件費0、事務費191,599円、事務所費0、支出額計602,595円、交付額から支出額を引いた差引額、マイナス227,595円。日本共産党3名、交付額375,000円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費41,990円、広報費0、校長費0、交通費26,819円、通信費46,702円、人件費0、事務費209,942円、事務所費5万円、支出額計375,453円、交付額から支出額を引いた差引額マイナス453円。都民ファーストの会2名、交付額25万円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費11,151円、広報費0、校長費1万円、交通費15,300円、通信費44,560円、人件費0、事務費2,740円、事務所費0、支出額計83,751円、交付額から支出額を引いた差引額166,249円。いぶきの会2名、交付額25万円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費500円、広報費154,340円、校長費1万円、交通費9,773円、通信費24,844円、人件費0、事務費46,223円、事務所費5万円、支出額計295,680円、交付額から支出額を引いた差引額、マイナス45,680円。未来大党1名、交付額125,000円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費4,427円、広報費0、校長費0、交通費0、通信費11,002円、人件費0、事務費112,050円、事務所費0、支出額計127,479円、 交付額から支出額を引いた差引額マイナス2479円以上です。次に、令和5年度上期5月から9月の政務活動費、会派別収支状況をお伝えします。10月31日時点です。自由民主党11名、交付額687万5000円、研究研修費13万8710円、調査旅費90万5428円、資料作成費ゼロ、資料購入費10万843円、広報費16万3098円、校長費38万5000円、交通費95万102円、通信費69万5115円、人件費55万2144円、事務費107万4590円、事務所費63万7838円、支出額計560万2868円、交付額から支出額を引いた差引額127万2132円。公明党5名、交付額312万5000円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費18万6447円、広報費96万6300円、校長費ゼロ、交通費31万3580円、通信費14万2277円、人件費ゼロ、事務費114万3056円、事務所費25万円、支出額計300万1660円、交付額から支出額を引いた差引額12万3340円。つなぐプロジェクト無所属都民ファースト国民民主5名、交付額312万5000円、研究研修費1万5000円、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費5万2978円、広報費57万2182円、校長費8万9000円、交通費18万1939円、通信費39万5347円、人件費11万8800円、事務費16万2174円、事務所費11万7200円、支出額計170万4620円、交付額から支出額を引いた差引額142万380円。維新無所属の会台頭3名、交付額187万5000円、研究研修費8万8000円、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費1万4394円、広報費76万4889円、校長費7万3734円、交通費4万7470円、通信費9万8558円、人件費ゼロ、事務費25万3439円、事務所費ゼロ、支出額計134万484円、交付額から支出額を引いた差引額53万4516円。台頭虹色の会、立憲令和3名、交付額187万5000円、研究研修費3万4300円、調査旅費7180円、資料作成費ゼロ、資料購入費2万346円、広報費13万1280円、校長費5万6000円、交通費22万5858円、通信費6万9751円、人件費13万3440円、事務費30万5095円、事務所費ゼロ、支出額計98万3250円、 交付額から支出額を引いた差引額891,750円。日本共産党3名、交付額1,875,000円。研究研修費13,000円。調査旅費ゼロ。資料作成費ゼロ。資料購入費216,780円。広報費45,700円。校長費ゼロ。交通費243,992円。通信費232,937円。人件費ゼロ。事務費592,588円。事務所費75,000円。支出額計294,997円。交付額から支出額を引いた差引額-219,997円。都民ファーストの会台東区1名。交付額625,000円。研究研修費ゼロ。調査旅費ゼロ。資料作成費ゼロ。資料購入費41,670円。広報費ゼロ。校長費ゼロ。交通費14,200円。通信費117,730円。人件費ゼロ。事務費66,871円。事務所費25,000円。支出額計49,471円。交付額から支出額を引いた差引額134,529円。参政党1名。交付額625,000円。研究研修費5,000円。調査旅費ゼロ。資料作成費ゼロ。資料購入費ゼロ。広報費ゼロ。校長費ゼロ。交通費ゼロ。通信費12,333円。人件費ゼロ。事務費194,900円。事務所費ゼロ。支出額計211,133円。交付額から支出額を引いた差引額414,867円。以上です。なお、令和5年5月に改選が行われたため、4月分と5月分以降を分けて記載しています。各会派への交付額は、1人当たり月額125,000円に会派人数を乗じた月数分で算出されます。各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表でした。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問です。地域幸福度、ウェルビーイング指標の活用について。問い、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人々のライフスタイル等が変化する中、価値観についても心の豊かさを重視する方向に変化しています。このような中、肉体的にも精神的にも社会的にも、すべてが持続的に満たされた状態にあるウェルビーイングという概念が広がりを見せており、国等の様々な施策にも取り入れられています。国はデジタル実装を通じて地方の課題を解決し、すべての人がデジタル化のメリットを享受して、心豊かな暮らしを実現するデジタル田園都市国家構想の推進にあたり、取り組みへの参加自治体に対し、ウェルビーイングの概念を落とし込むため、健康や経済、教育、環境等の客観的な要素だけではなく、 人々の主観的な幸福感等も測ることができる地域幸福度指標を提供しています。本区も施策に主観的な指標を用いることで、施策に対する区民の幸福度を測ることができ、より一層幸福度の高い本区を作り上げることができると考えますが、長期総合計画をはじめとする各計画に地域幸福度指標を活用すべきではないですか？答え。各計画の指標は子育てに不安等を感じる人の割合など、個人の主観を測る指標を含めて設定しており、区民の幸福度の向上を意識して計画を策定することは重要と認識しています。国の地域幸福度指標は、採用する指標や分析手法について、現在も改善等が重ねられており、指標の活用については、国の動向を注視するとともに、他自治体の例なども参考にしながら、引き続き各計画の策定において、適切な指標の設定に努めていきます。保育における保育短時間制度見直しについて、子ども子育て支援新制度により、これまでの保育の最大利用可能時間を1日11時間とする保育標準時間とは別に、1日8時間とする保育短時間制度が導入されました。本区は保護者のいずれかが育児休業を取得する際、すでに保育園に通っている子が引き続き保育園を利用する場合、保育短時間を適用することとしています。しかし、これにより就労を継続している保護者は、保育園の送迎を担うことができず、育児休業を取得している保護者の負担が増加する懸念があります。タクでは、育児休業の取得中でも、保育標準時間と保育短時間の選択を可能としている事例がありますが、本区も子育て支援の観点から、それぞれの家庭の事情により、保育時間の選択を可能とするなどの見直しが必要ではないですか？答え。保護者が育児休業を取得した際に、すでに保育園を利用している子がいる場合は、発達への影響を考慮し、環境の変化が生じないよう、保育園の継続利用を認定しています。また、保育認定時間は地方公共団体の裁量に委ねられており、国の通知を参考にしながら、保育短時間の認定を行っています。こうした状況の中、育児休業を取得する以前は、保育標準時間の認定であった子について、引き続き標準時間を認定してほしいとの要望を受けています。取り扱いの変更にあたっては、保育実施体制の課題があると認識しており、保育所との協議を進めるとともに、他自治体の事例も参考にしながら検討しているところであります。その他の質問項目として、空き家対策についてがありました。台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、弓矢淳議員の質問です。HPV ワクチン接種について。問い、子宮頸がん予防に有効な HPV ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられた世代に対して、公費により接種を行うキャッチアップ接種の期限が迫っています。未接種者全員に対し、接種期限が迫っている旨を改めて通知するなど、周知を徹底すべきではないですか？答え。キャッチアップ接種の対象者に予診票を個別に送付し、接種勧奨を行ってきました。最終年度は未接種者に対し、改めて個別に案内を送付します。問い。定期接種が開始された時期と比べ、現在の接種率は大きく低下していますが、積極的勧奨が一度中止されたことに対する不安感等が理由として考えられます。そこで、接種の全対象者とその家族に対して、接種に関する正しい情報の提供とともに、不安を払拭するための啓発を行うべきではないですか？答え。 接種への不安を払拭するための情報提供にも引き続き取り組んでいきます。問い、男性の HPV ワクチン接種はパートナーの感染防止等にもつながるため意義が大きいです。本区の男性への接種費は任意接種のため自己負担でありますが、一部自治体では接種費助成が開始されています。そこで本区も男性への接種費助成を実施すべきではないですか？また実施の際は接種前後の相談にも丁寧に対応すべきではないですか？答え、助成制度は国等の動向も注視しながら検討していきます。今後も予防接種に関する接種前後の相談に対しては丁寧な対応に努めていきます。補聴器に対する購入費助成について。問い、加齢によって聞き取りが困難となる加齢性難聴は、認知症を発症させるなど多くの危険を伴うことから、より早い段階での補聴器の使用が重要であります。これまで、集音器も含めた聞こえを改善する機器の購入費助成を提案してきましたが、集音器は様々な機種が製品化されており、各高齢者の状態に合わせて安全に利用してもらうためには、助成対象とする機器の要件等を整理する時間が必要であります。そこで、まずは補聴器に対する購入費助成を先行して進めるべきではないですか？答え、これまで聴力機能が低下した高齢者を対象とした集音機や補聴器の購入費用を助成する事業を効果的に実施するため、様々な機器の性能や他区の事業内容の確認等を行ってきました。高齢者の生活の質の向上等には、聞こえを改善することが大変重要であります。まずは、補聴器を対象とした購入費助成の実施に向けて、鋭意準備を進めていきます。その他の質問項目として、区長と語る会の実施対象者についてがありました。台東区議会公明党、弓矢淳議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、本目左与議員の質問です。子ども真ん中について。問い、社会が子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を考え、福祉と健康の向上を目指す、子ども真ん中社会の実現に向け、本区も積極的な役割を果たす必要があります。次期次世代育成支援計画に位置づけるだけでなく、現在もしくは来年度からできることに対して早急に取り組むべきではないですか？答え、今後はあらゆる場面での子ども真ん中の取り組みの推進について、改めて職員に意識啓発を図ることで、より充実した情報発信となるよう、速やかに取り組んでいきます。また、区として必要な施策は国の方針等を踏まえ、鋭意検討を進め、子ども真ん中社会の実現に向け、引き続き全力で取り組んでいきます。問い、子ども真ん中の教育方針は極めて重要でありますが、今後どのように展開されるべきですか？答え、人権尊重の精神の育成をはじめとした基本方針に基づき、総合的に教育施策を進めており、子ども基本法の基本理念にも沿うものと認識しています。今後も教育施策の着実な推進とともに、さらなる取り組みの充実に努めていきます。問い、多様性を尊重し、すべての子どもが個性を尊重される教育環境をどのように構築していくのですか？答え、今後も学校園が行う教育の充実はもとより、家庭や地域等とも相互に連携を図りながら、多様性を尊重し、命と心を大切にする教育を推進していきます。つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、本目左与議員の質問でした。 代わって維新無所属の会台頭木村幸子議員の質問です。区民の利便性向上のための DX について。問い、庁舎1階の窓口混雑を緩和させる取り組みとしてデジタル化の推進による書かない窓口等の実現が有効ですが、基幹業務システムの標準化を控える中、現状でシステムの一新は困難であります。そこで業務プロセスの再構築など、今できる努力をすべきではないですか？答え、電子申請等の利用促進とともに、業務手順の見直しを検討しています。今後もシステム標準化等の動向を踏まえ、デジタルを活用した待たない、書かない窓口の構築を推進するなど、利便性向上に努めていきます。問い、メグリンの利便性向上を図るため、交通機関のリアルタイムな位置情報を地図上に表示できるなど、より利便性の高い経路検索システムにメグリンが交通手段として表示されるよう対応すべきではないですか？答え、経路検索システムに対応させるには、運行データを所定の様式に整理し、運営会社に提供する必要があります。利用者等のリアルタイムな位置情報を地図上に表示できるシステムに対応させることで、利便性がより向上するものと考えており、実現に向けて検討を進めていきます。国書の続く下記の子どもたちの遊び場について。問い、本年のような猛暑が続いた夏に、子どもたちが安心して身体を動かせる遊び場の確保は喫緊の課題であります。そこで来年の夏に向けて検討が必要ではないですか？答え、田中スポーツプラザ1階小体育室を幼児向け運動場所として一時的に開放したほか、屋内の活動場所として児童館での活動の充実等に取り組んでいます。子どもが安心して遊べる場所の確保に向け、既存事業の充実等を改めて検討していきます。維新無所属の会台頭、木村幸子議員の質問でした。次は、台頭虹色の会、立憲令和、青柳正幸議員の質問です。国民健康保険について。問い、物価高騰による生活費の上昇に加え、増加し続ける国民健康保険料をはじめとした社会保険料等の負担により、区民生活は深刻な影響を受けています。本区の国民健康保険は、特別区における統一的な算定方式に基づき、保険料率を設定していますが、他区においては独自に設定しているところもあります。本区においても独自に保険料率を設定することで区民の負担を軽減すべきではないですか？答え、保険料率の設定にあたっては国民健康保険制度発足以来の経緯や将来的な保険料水準の統一という大きな方向性があるため、引き続き特別区における統一的な算定方式に基づき対応していきます。今後も国や都へ必要な要望を行うとともに、制度の安定的な運営のため適切に対応していきます。廃食油とサフ燃料について。問い、本区ではこれまで廃食油の回収を行ってきましたが、生活様式の変化により回収量は年々減少してきています。そうした中、廃食油が二酸化炭素排出量の削減効果が期待できる持続可能な航空燃料であるサフの原料として注目を集めています。そこで需要の高まりに合わせて廃食油の活用に関する啓発を充実させていくべきではないですか？答え、今後は家庭から出る廃食油が燃料等で活用されていることや、都が始めたサフの原料となる廃食油回収事業の取り組みを紹介するなど、時代の変化を取り入れながら啓発内容の充実を図っていきます。台頭虹色の会、 立憲令和青柳正幸議員の質問でした。続いて、日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問です。住み続けられる台東区にするための施策について。問い、本区には下町の趣を残す古い住宅が未だ残っており、そこに住む方々から今の住宅に住み続けたいなどの声が上がっています。一方、震度6強から7程度の地震でも倒壊しない新耐震基準を満たさない住宅については、改修を行うことが防災減災上必要でありますが、建築資材等の高騰により、現在の助成制度では費用が足らず、やむを得ず断念した方もいます。そこで、既存の住宅に住み続けたい所有者に対して、住宅の防火性向上に資する新たな支援制度を創設すべきではないですか？答え、既存住宅の防火性能の向上には、火災に強い建築物への建て替えの促進が重要と考えていることから、区では不燃化建て替えの推進に取り組んでいます。防火改修助成については、現時点では考えていませんが、引き続き宅の状況について情報収集を行っていきます。一人親世帯の住宅支援について。問い、一人親の二人に一人は貧困状態にあると言われており、本区では交通等の利便性もあり、家賃相場が高いことから、一人親世帯が住み続けることができず、引っ越しを余儀なくされる事例も生じています。そこで、一人親世帯に対して、家賃補助や借り上げ住宅等の支援策を講じるべきではないですか？答え、既存制度の推進に努め、居住環境の向上を図っていくことが重要であります。現時点では新たな支援策は予定していませんが、引き続き他自治体の取り組み状況等を研究していきます。その他の質問項目として、1、広く区政全般に子どもの意見を反映させることについて、2、子どもの室内遊び場の充実についてがありました。日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党石原京子議員の質問です。北部地域の交通利便性の向上について。問い、北部地域は鉄道施設から離れており、交通利便性が高いとは言えないです。誰もが住みやすい街にするためには、現在行っている空き家空き店舗等を活用するリノベーションの手法を用いて、商店街の活性化等を図る街づくり事業の取り組みに加え、生活利便性の向上が重要であります。そこで、地域全体の交通利便性の向上を検討するとともに、交通弱者が安全で近距離の移動も手軽に行える交通手段の導入を同時に検討すべきではないですか？答え、地域全体の交通利便性向上は、都市計画マスタープランに定める北部地域の将来像である、人々が共生し、住み、働き続けられる便利な街の実現に必要であります。これまでメブリンの導入等に取り組んできましたが、既存の交通機関の課題を整理するなど検討していきます。手軽な交通手段の導入は必要であると認識しており、区民等が快適に区内を移動できる手段として、モビリティの実証実験を行ったところであります。今後、公道での実証実験を行うための検討を進め、走行の実現に向けて安全性等、課題の確認を行っていきます。引き続き北部地域をはじめとした区内の交通利便性の向上と、誰もが安心して移動できる新たな交通手段の導入に向けた検討を進めていきます。国際交流の取り組みについて、問い、本区は これまで様々な事業を通して海外の姉妹都市と交流関係を深め、国際理解等の促進を図ってきました。また、国立西洋美術館の世界遺産登録の際は、姉妹都市のある国以外の諸外国ともつながりが生まれ、産業や観光等の一層の推進につなげるため、各国の大使館関係者を浅草やぶさめに招待するなど交流を深めてきました。このような国際交流は非常に重要と考えますが、さらなる推進を図るには、姉妹都市をはじめ多くの諸外国との関係を持つ国際交流担当が中心となり、様々な事業や地元産業を側面から支援することなどが期待されます。今後、大使館との国際交流をどのような方針で進めていくのですか？答え、諸外国の大使館との交流は、区の事業の海外展開等のきっかけとして有意義であると認識しています。今後もこれまで築いてきた関係を生かして、区の事業の紹介等に積極的に取り組み、一層の交流を図っていきます。問い、海外の姉妹都市との交流をどのように推進していくのですか？答え、海外の姉妹都市との交流は、区民が多様な文化や価値観に継続して触れることのできる貴重な機会であると認識しています。これまで、周年時には相互に訪問し意見交換等を行うなど、理解の促進に努めてきました。今後も姉妹都市の状況について情報収集を行うとともに、周年事業等を通じて、区民が国際理解を深めることができるよう、交流を推進していきます。その他の質問項目として、1、台東区内の自転車駐車場の整備について、2、和太鼓等の伝統文化を継承していくための活動場所についてがありました。台東区議会自由民主党石原京子議員の質問でした。今度はつなぐプロジェクト無所属都民ファースト国民民主中村健次郎議員の質問です。自治体業務におけるチャット GPT などの生成 AI の活用について。問い、対話形式での質問に AI が回答するチャット GPT 等の生成 AI は、自ら学習し創造的な成果を生み出す能力を持ち、幅広い活用が期待されます。一方で、情報の正確性等の課題もあり、人間の判断に置き換わるものではなく、補完するものであるという点が重要となりますが、本区でも論点整理等を進め、生成 AI の活用を推進すべきではないですか？答え、全庁での思考等を通し、課題の整理等を行うなど、導入に向けた検討を行っています。今後も職員がより付加価値の高い業務へ注力できるよう、デジタル技術を活用した業務の効率化を力強く推進していきます。災害時における在住外国人の共助について。問い、本区の外国人人口が増加する中、言語や文化の違いにより、災害時には様々な困難が想定されます。外国人への対応として、多言語での情報提供等の自助の取り組みは進めていますが、災害時における対応力強化などのために、避難所の運営側として協力してもらうなど、外国人も災害時に力を発揮できるような共助への取り組みを行っていくべきではないですか？答え、今後町会と連携し、外国人にも防災訓練へ参加してもらうなど、地域防災における共助の担い手として活動しやすい環境づくりに取り組むことで、地域防災力のさらなる向上に努めていきます。つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、中村健次郎議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨地版台東区議会だより238号2面掲載の二次元コードより、 区議会ホームページの会議録、令和6年3月下旬掲載予定をご覧ください。また、墨字版の各質問者の氏名の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を YouTube の映像で見ることができます。以上、一般質問の概要をお伝えしました。これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。